は6時34分になりました。月曜日のこの時間は法律相談のコーナーです。たくちゃん弁護士に聞く法律相談。スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。たくちゃん先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずはご相談です。夫婦の間で養育費について揉めています。私はサラリーマン、ご主人ですね。私はサラリーマン、妻は専業主婦でして子供が一人います。妻は想定外の高額な養育費を支払えと言ってきます。おまけに将来の子供の学費がかさむので、あらかじめ多めに支払ってと言ってきます。まあ、そんなの無理だよと説明するのですが、受け入れてくれません。どのようにすればよいでしょうかというご相談です。これ離婚を視野に入れてるわけじゃないですよね。視野に入れてるんですかね。まあ、養育費っていうこの言葉がどうしてもこうあらかじめとかね、んみたいな、ちょっとこういろんなこう気持ちというかものが絡んできそうなんですが、養育費についてです。
まあ、結論的に申し上げたら、もういわゆる調停に持ち込むという話が早いですよね。
はい。
まあ、何度もこのコーナーでも取り上げておりますけれども、養育費や婚姻費用に関する算定表っていうの、これインターネット上でもゴロゴロ転がってますけれども、
はい。
まあ、それを目安にして大体その枠内の中で金額、養育費が決まるというのが、まあ、圧倒的多数の結末なんですね。で、まあ、現在その算定表がね、その世の中の実態にそぐわないんじゃないかというようなところもあって、
はい。
実務家レベルでその改定をしていこうという動きが確かにあるといえばあるんですけれども、はい。まあ、それでもやはり時間はかかりますので、まあ、少なくとも今の段階ではネット上で転がっている算定表をまあ参考にするのがいいでしょうね。で、まあ、奥様がその実際その算定表より高く請求しているのか、あるいはそれともご相談者が逆に算定表よりも低く見積もってお話しされているのか、ちょっとそこら辺は不明なんですけれども、まあ、ここについてはいずれ決着のつく問題だろうというようなところは実務家としては認識はしてますよね。まあ、そこまでゴミゴミした混乱するようなところではないかなと思いますね。
はい
はい。
まあ、ただ今回はその養育費だけではなくて、将来の学費についても、ね、少し視野に入れて支払ってと言っているようなんですが、
そこですね。まあ、まず第一の関門として、そのやはり経済的に全く余裕がないというのであれば、もう学費、将来の学費 も面倒見きれないよという対応もあるとは思うんですね。ただ、まあ、なんとかそこはまあ子供のためだから払っていこうという親御さんだってよくいらっしゃるわけであって、はい、だから、まあ、その将来の学費についても、まあ面倒を見てよと、いや面倒を見るよという話も十分にあるわけですよね。で、ただ、公立の小学校や中学校に、まあ、皆さん通常は進むわけですけれども、そのような場合の学費額ぐらいについては、まあ、月々の養育費で賄ってもらいたいよねというのが実務家の感覚ですよね。
はい。
ただ今時はやっぱり私学、私立の、まあ、小中学校に行くケースも増えてきてるわけですし、うん、まあ、大学だってね、もう当たり前のように行くような時代にはなってきてるわけですから、
はい。
そうするとそこら辺にかかる大きな費用はまた別問題になってくるわけですね。で、今後その要所要所、まあ、例えば卒業時であるとか、まあ、大学入学時であるとか、そういう要所要所でどれくらいお金が、ね、かかるか、まだ見通しがつかないような状況であれば、話し合いの中で夫婦、まあ、その別れた当事者間でその時に別途協議をしましょうというような約束事を盛り込むこともありましょうし、まあ、後、まあ、これから例えばどれくらいもうかかるかがもう予想できてしまっているというような場合にはですね、
はい、
例えばですが、入学時にいくら負担すると支払うというような具体的な、ね、条項を盛り込むという解決の仕方もあるでしょうね。はい。
まあ、その、まあ、別れることを前提のこの養育費の問題のようなんですけれども、まあ、こう要は将来の学費を毎月の養育費にこう上乗せして支払う必要はないと考えていいんですかね。
そういうことですね。ですから、そのあらかじめ多めに支払ってとおっしゃったわけですけど、はい、要はだから、その将来学費がかかるから、もうとりあえずその分だけでも多めにちょっと養育費払ってくれよという、多分そういうニュアンスだったと思うんですね。で、ただ、まあ、先ほど申し上げたように、養育費というのは、まあ、基本算定表というもので決まることが多いので、
はい、
将来の学費について話し合いをするというのであれば、まあ申し訳ないけども一旦ねその毎月のね養育費の額の問題からは離れた方が解決はしやすいとは思うんです、
うん、
あのちょっと余談にはなるんですけれども、はい、まあ、なぜそういう話をするかというとですね、まあよくね離婚の決定原因とかだと、まあ例えばどっちかが不倫をしたとか、うん、まあ、DV をしたとか、まあそういうビッグイベントがあるわけなんですが、はい、まあ、そのなかなかまあ世の中に多いのはまあ離婚予備軍であってどちらかというとね、
うんうん、
でそういう方たちの日々の不満っていうと、
はい、
例えばですけど、妻の奥様の夫に対する不満って言ったら、
うん、
まあ、まあよくある話家事育児をしない、
うん、
それから毎日飲み歩いていると、
はい、
あるいはもう趣味にばっかりね時間とお金をかけている、まあ、これがなんかねその旦那に対する不満の、まあ、私の知る限りのベスト3ぐらいに入ってくるんですけども、
はい、
で逆にその夫の妻に対する不満の中で多いのは、うん、まず1番目に子供にきちんと、ね、ご飯を作ってあげないとか、ね、
あ、
それから2番目ね、あの家計が苦しいのは分かっていながら、あの、ね、ちょっと語弊があるかもしれないけども専業主婦のままでいる、要するに働こうとしないっていう子供ね、うん、こういうことはもう多いんですよ、
はい、
それからこれも多いんですが、あの嫁がね無駄遣いが多いんじゃないかっていうね、うん、そういう疑惑っていうのがあるんですね、
まあ、あの聞いている方どちらのね立場の方もいらっしゃると思うんですけれども、
まあそうですね、
まあなんとなく思い当たる方も
まあ多かれ少なかれそういう方もお持ちの方いっぱいいらっしゃると思うんですが、はい、で大概一般論的に言うと養育費を支払う側っていうのは夫側、うん、旦那側なんですけれども、
はい、
うん、そうするとねどうにも先ほど言ったように妻がね無駄遣いしてんじゃないかという疑惑を持たれるケースも多いから、
はい、
そうするとどうにもね妻にね多くお金をね渡すのが不安だという声はね当然のように聞こえてくるわけなんですよ、
うん、
で養育費っていうのはあくまでも子供のために使うお金だよねと、
うん、
だから子供のために使ってくれるんだったら全然払うよっていうご主人はいっぱいいらっしゃるんだけども、うん、
はい、
それをこと嫁に渡すとなっちゃうと嫁が無駄遣いするんじゃないかでそういう不安 に陥っちゃって、うん、出し渋るケースは多いです、はい、でだからあのなんていうかな無駄遣いされちゃうんじゃないかなという不安があるようでして、うん、まあ、だからなんていうのかな、まあ、結論からも結論申し上げると、うん、なんていうの、その毎月の養育費っていうのと、はい、将来の学費は別途の項目として考えて、うん、なんていうかな、毎月の養育費を、まあ、なんていうか積み上げるというか、まあ、かさ上げするような議論の仕方をするぐらいじゃなくて、うん、将来これぐらいカクカクしかじかのことにお金を使うからっていうような明確なね、
うん、
収支じゃないけれども計画予定とかを出してくるとですよ、
うん、
まあ今予算は折りやすいっていうのと一緒で、はい、うん、まあ、ご主人側もね、あ、それだったらしょうがないよねということで、ね、協力的になると、
うん、
まあ、そういうような、まあ、私が実務で見てるとそういうケースは多いですね、
はい、うん、うん、まあ、ということで、まあ、夫婦の間での養育費のご相談ではあったんですけれども、まあ、出す方も計画的にというか、
そうですね、
気をつけた方がいいところはあるかもしれませんね、うん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では曲いきます。